大津先生おはようございます。
おはようございます。
どうぞよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
さあまずテーマであります、特発性血小板減少性紫斑病ということで、まあ、どういうものなのかというところから教えてください。
はい、特発性血小板減少性紫斑病は特定の原因がなく血小板が減少し出血をきたしやすくなる病気です。
はい、
症状は血が出やすい、出ても止まりにくいなどがあります。軽症ですと手足に青あざができる紫斑や赤いそばかすのような点状出血を認めます。重症の場合は吐血や脳出血を起こして命に関わることがあります。検査は血液検査で血小板が減っていることを確認します。他に血液の工場である骨髄の検査などを行って血小板減少を起こす他の病気がないことを確認して診断に至ります。治療はピロリ菌という細菌の感染があればまずその除菌を考慮します。ピロリ菌感染がない場合は免疫抑制剤であるステロイドや血小板増血を促す増血ホルモン剤を使用します。
あの全体のこの概略というところになるんでしょうかね。今お話の中でその血小板が減少するというお話がありました。まあ、そもそもあの血液検査などで見る血小板、耳にはよくするんですがどういうものなんでしょうね。
はい、血小板というのは止血に携わる血液細胞のことです。
はい、
血液細胞なんですけれども大きく分けて3種類存在しています。一つはばい菌と戦う白血球、一つは酸素を運ぶ赤血球、そして血小板の3種類です。血小板は我々が怪我などで出血をしたときにかさぶたを作って止血をしてくれる細胞です。
はい、
我々検診などで血小板を測ることもありますが血小板は血液1マイクロリットルあたりだいたい15から40万とされます。10万を切ると血小板減少症と言われます。一方で血小板は 2,3 万程度あればほとんどの方で日常生活は問題なく送れます。もし紫斑など症状が出る方がいた場合血小板が1万以下に低下した重篤な血小板減少の可能性があります。
はい、ということはこの血小板、これまで何気なく血小板と呼んできましたけれども、はい、怪我をしたときなど止血というんでしょうか、出血を止めてくれる大切な役割を持っているんですね。
おっしゃる通りです。
じゃあ体の中でもそういうことはあって、例えば血小板が少なければこの臓器の中でこう出血してしまっているなんていうことも起きてくるんでしょうかね。
はい、そうです。我々がよく体をぶつけたときに青あざができると思います。はい、そういうときはだいたいすごく強くぶつけて痛みとともに青あざができます。これは、皮下の微小な血管が破けて、皮下出血を起こしているためです。
はい、
ただこの特発性血小板減少性紫斑病などでとても血小板が減っている方は痛みを感じない、本当に軽くぶつけただけでも青あざ、紫斑、皮下出血ができてしまうことがあります。
じゃあ青あざ、つまり皮膚の中での出血を治してくれているのも血小板だったんですね。
はい、
さあそして今回のテーマの特発性血小板減少性紫斑病というのはよく英語の頭文字を取って略されているたりもするようですけれども。
そうですね、特発性血小板減少性紫斑病、結構長い病名なんですよ ね,
ですね
なので、カンファランスなので、いちいちこう全てを言っていると大変なので、イデオパシフィックトロンボサイトペニックパーピュラーの頭文字を取って ITP というふうに我々略すことが多いです。また近年免疫が関与しているために、免疫性血小板減少性紫斑病というふうに言われることもあるんですけれども、まあ、免疫性の場合もイミューンが頭文字になるので、まあ、どちらの場合も略すと ITP で通じるようになります。
なるほど、 ITP ということですね。はい、先生この ITP なんですがどのような人に起こるのかという何か傾向というのはあるんですか。
はい、 1年間で新しく発症する方は10万人あたり約2人というふうに推計されています。盛岡市がだいたい人口30万人なので、1年間盛岡市で6人の新規発症者が出ると予測されるので、かなりその稀、少なさが実感できると思います。年齢は6歳以下の小児の方や20歳から34歳の女性及び高齢者に起こりやすいというふうには言われています。私たちの血液腫瘍内科では主に成人の ITP の診療を行っています。
なるほど。そのお子さんたちの場合と、その20代から30代女性とおっしゃいましたか。
はい、
男性より女性の方が多いという。
そうですね。
なるほど。この患者ですけれども、はい、急性型、慢性型というのがあるんですか。
はい、そうですね。初発の ITP はその発症の時期により、発症3ヶ月以内の場合は新規診断 ITP というふうに言われています。発症から3ヶ月から1年になると持続性 ITP、 および発症から1年以上になると慢性 ITP に分類されます。
じゃあその急性の場合っていうのは、まあ、治るというか寛解するということもあるというものなんですか。
そうですね。
そういうことなんですね。そしてまあ慢性化しているという場合は成人の方に多いということなんですね。はい、さあ先生、この ITP なんですけれども、原因というのは何なんでしょうか。
はい、気になったことがあるかもしれないんですけど、ピロリ菌という胃に感染する菌が関わることがありますが、一方でピロリ菌とは無関係に発症することもあって、現代医学でもはっきりとした原因は分かっていない状況です。このため原因が分からないという医学用語である特発性というふうに言われています。ただ近年では免疫の異常が関わることから、免疫性血小板減少性紫斑病と言われることもあります。
ピロリ菌と言いますと、よく胃がんの検診とか、なんかする前にピロリ菌あるか調べてみましょうかみたいな、先生からお話いただいてね、調べることありますけれども、今回もまたピロリ菌が関わってくるんですか。
はい、そうですね。おっしゃる通り、そのピロリ菌というのは人間の胃に定着する菌なので、まあ、これが関わってくる可能性があります。でピロリ菌はすでに補菌している人の、まあ、口同士の感染や井戸水などからの感染があります。おっしゃる通り、その胃潰瘍や胃がんの関連で有名ですし、あとお聞きになられている方では、そのピロリ菌除菌を受けた方もおられると思います。
ピロリ菌が関わっているということもあるけれども、まだ原因ははっきりとしていないという、はい、ことでしたよね。でもそもそもどうして血小板が減るんでしょうか。
はい、ITP になると体内で血小板、自分の血液細胞に対する抗体が作られてしまいます。抗体とは本来細菌やウイルスなどの外敵、異物を攻撃してくれるタンパク質です。最近はCOVID ワクチンでもたびたび話題になっていると思います。で本来体を守るための味方であるタンパクである抗体なんですけれども、 ITP になると血小板に対する自己抗体というものが作られてしまいます。で自己抗体が付着した血小板は脾臓という臓器でどんどん壊されてしまうので、血小板の数が減ります。
先生、脾臓という言葉も出てきましたけれども、脾臓ってどこにありましたか。
脾臓はですね、左脇腹にある臓器ですね。
左脇腹、どういう役割をしているんですか。
はい、脾臓は本来その古くなった血液細胞を壊してリサイクルしてくれる臓器です。ただ血小板に対するその自己抗体というのが作られると、脾臓で本来まだ寿命がある新しい血小板もどんどん壊されてしまうので、血液中の血小板が減ってしまいます。
先生、脾臓っていうのをちょっと気になったんですが、大きさ的には拳大もないぐらい小さいものなんですか。
だいたい成人の拳大ぐらい。
拳大ぐらいあるんですね。何か血小板とか血液というお話を聞きますと、ピンとこう思い浮かぶのが骨髄という感じがするんですけれども、はい、骨髄はまた違う問題なんですか。
そうですね、ちょっとマニアックな話なんですけれども、ITP には2つの病態がありまして、おっしゃる通り骨髄、血液の構造である骨髄も関わってきます。でその血小板に対する自己抗体ができてしまうと骨髄でも血小板がうまく作れなくなってしまうんですね。なので以上まとめますと自己抗体によって血小板がどんどん壊される、壊されてしまう、かつ骨髄でうまく作ることもできなくなるので結果的に血小板の数がとても減ってしまいます。
なるほど。先生、ここでもう一度 ITP の症状を教えていただきたいと思うんですが、
はい、
まあ、青技とか先ほどそういうお話ありましたよね。
はい、出血症状は軽症ですとその青痣である紫斑や、歯茎の出血や、鼻血などが出ます。他尿や便に血が混じったり、あと若い女性の場合は月経が多くなったりとか月経の出血が止まらなくなることがあります。
はい、
あとは重症な場合は胃腸出血、つまり吐血ですね、あと脳出血などが起こり得ます。ITP の方でも脳出血が起こる頻度はそれほどは多くはないと言われていて 1% 程度とされます。しかしやっぱり脳出血が起こって止まらないとなると、命に関わってきます。一方で関節内や筋肉など体の深いところで出血することは稀とされています。
はい、吐血したりまた重症の場合には脳出血を起こすことがあるという、これは怖いですね。
はい、
その他気をつけてほしいなというところありますか？
はい、他の人から見るとその青あざができたりとかっていうのは分かるんですけれども、実際血が出ている人っていうのは自覚症状が割と少ないんですね。つまり、皮下出血のが起きてても、痛みを感じたりとか腫れが起きたりっていうことがないので症状が感じにくいというのはちょっと怖いと思います。なので、青あざや繰り返す微出血では痛みや腫れなど気になる症状が残らないため割とこう放置されてしまうことが怖いと思ってます。
なるほど。じゃあ気づくのが遅れるという場合もあるんですね。
おっしゃる通りです。
今日番組の冒頭の方で血小板が減るその他の病気と、まあ、区別をするというお話があったんですけれども、はい、血小板が減る病気っていうと、はい、どういうところが挙げられますか？
はい、有名なところだとその急性白血病に代表される血液のがんがあります。その他には例えば重症の貧血である再生不良性貧血というものや、自己免疫疾患である膠原病や他のがんなどが挙げられます。
なるほど。また次週詳しく診断治療については伺っていきたいと思うんですが、
はい、
そういった他の病気の可能性をすべて排除して診断に導いていくということなんですね。
はい、そうですね。
次週また詳しく伺いたいと思うんですが、その診断のポイントというのはどういうところになりますか？
はい、採血検査や CT 検査、骨髄検査などを行っていって、複合的に判断するというところがポイントになると思います。
はい、大津明弘先生、リクエスト曲をお願いします。
はい、ジュリー&マリーのオーバードライブという曲をリクエストします。
はい、どういった思い出があるんですか？
はい、中学や高校の時に、流行っていたので通学路でよく聴いていました。とても元気が出る曲なので、今も朝の通勤の時に聴くことが多いです。